ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが半年ぶりに名古屋入り芸人ならではの切り口で報復絶踏のトークを繰り広げるバラエティ番組です。ということで山本さんは先週から久しぶりに名古屋に来ていただいている中、はい、番組を付き合いいただいておりますので、
いやいやいや、
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。
で今日はですね、オープニングトーク、このペットショップワンラブグループの番組らしい動物にまつわるニュースをちょっとご紹介していこうと思います。
動物にまつわる、
はい、まず一つ目いきましょう、うん、牛にトイレのしつけをしているというニュース
です。できるわけないでしょそんなの
これどんなものかと言いますと、ドイツの研究者らが牛に専用トイレでおしっこをするように今教え込んでいるところだそうです。
うん、
これ理由がありまして、うん、温室効果ガスの排出を防ぐこう実験の一環で、うん、おしっこは収集してから処理をされるということで、うん、まあ、世界全体では人間の活動によって出される温室効果ガスの 10% が家畜から生じているということなので、うん、それを減らすために牛も、
だってね、はい、牛1頭をずっと教え込むわけじゃないでしょ、
まあ、全体的に
どうやって教えれるんですかあの人たちに。
あの人たちに
どうやって教えるんですか。
ワンちゃんとかにしつけするのと一緒で、もう繰り返し繰り返し。
でそれは飼ってるワンちゃんだから、うん、そのワンちゃんね、ご自宅にいるワンちゃんだからできるでしょ、
はい、
あんな牛さんがね何十頭もいるのに、うん、一頭ずつ全部言うんですか違うっつってこっちっつって教えて、あの人たちやりますか。
やるんじゃないですか。でも違うとこでお粗相したらペチンってあるかもしれないですね。
一頭ずつ一頭ずつだから無理でしょ
で放牧してる状態でやってんのかな。
ペチンって叩かれたからって、はい、あの人たちな尻尾をサンサンってやって終わりですよ。サンサンサンサンっつって尻尾でサンサン。
そうですね、まあ、もしくはちゃんとできたら褒めてもらえるみたいな。
褒めたのか褒めてないのかも、はい、あの人たちは分からないですよ。
分からないのかな、
うん、
いい子いい子されてなんかうふふみたいな。
なるわけないでしょ。だって群れをなして立ってるところでジャーってやるんですよそれができますかあの人たち。すいませんちょっとトイレもうつって行きますかね、その四角いとこに。
そしたらもうトイレの中で飼うしかないですよね。
全部トイレだと思ってるわけですから
どうなってるんだろう。
その原理がわからないですこの話。
じゃあ次の話題いきますか。次
なんでこの話題を出したんですか
可愛いかなと思って。
私にはわからない
じゃあ犬行きましょうか。犬、
はい、
最も耳が長い犬のギネス記録が更新されました。
そんな更新誰がやってるんですか大体
いやなんか狙ってる人たちがいるんじゃないですか。
最も耳が長い犬って今まで犬の耳を比べて見たことが一回もないわからない
アメリカオレゴン州で暮らすクーンファウンド、耳の長いこうピロンとした子ですね、うん、のルーがこのこと最も耳が長い、存命中の犬のギネス記録を更新しました、うん、ルーの左右の耳それぞれおよそ34センチあるんです。
耳が、
うん、すごいですよ、
うん、これがあるね。
あのクーンハウンドなのでそんなに大きくないですよ。ワンちゃんとしてだから
クーンハウンドが分かんない。
ちょっと猫系っていうとまた、うん、ややこしい。
これね、
あそうですそうです、はい、あの特大犬っていうわけではないので。
あちょっとドーベルマンっぽい顔してるね、
うん、ちょっとクリクリクリとした犬の耳の大きなワンちゃんですけど。
あ面白いじゃん。買いたい俺クーンハウンド
犬の置物とかになってそうな感じの、
うん、
でこのルーちゃんは飼い主さんによりますと子犬の頃はあまりに耳が長くて自分の足を 踏んづけてばっかりで、足を引っ掛けては地面に転んでという可愛いことをずっとしてたぐらい昔から耳が結構長かったみたいですよ、う
ん、それをよくギネスに申請したね。
これはうちの子はって思ったじゃないですか、うん、可愛らしい。
意味のない行為ですね。
なんですか。わかりました。じゃあもう一個いきますよ。
はい。
サイは逆さ釣りが安全。
どういうことですか。サイってあのでかいサイでしょ。
そうです。サイを運搬する際に逆さ釣りにするとどのような影響があるのかっていう研究が行われた結果、うん、胸を下にして横たわったりとか横向きに固定されて運ばれるよりも、うん、逆さ釣りの方が調子がいいっていうことが明らかにな
って。調子って何の調子ですか。
いや運搬
サイの調子。
そうそうそうそう。多分
逆さってどういうこと。
釣られてくってことじゃないですか。
足4つに何かをかまして宙ぶらりにさせるってこと。
そうですね。
それでどうやって運ぶの。
ヘリコプターなんだ。
ヘリ
らしいですよ。まあ、その動物園館で運搬があったりとかっていう時に、
じゃあ何ですか。例えば上野動物園から、うん、和歌山の何なんとかレジャーランドみたいな、
アドベンチャーワールド、
アドベンチャーワールドまでに行こうと思ったら、
はい、
逆さ釣りにした際がずっと飛んでるっていうこと、
はい、そういうことです。かなり大きいですし、
際はどういう気持ちなんかね。そういう時
頭に血上らないのかなって思うんですけどね。
だけどね、
はい、
多分内臓の調子が良くなるでしょ。今まで
重すぎて。
そりゃそうでしょ。だって下にずっとなってたものが、やっぱ人間もそうじゃないですか。逆立ちするといいとかいうもんと一緒で、
はい、
多分いいんですよ。
すごい、その発想なかったな。
うん、
めっちゃ重
い。だからいつもこう心臓が下に向いてこういってるものを、こうあの子たちが上に行くことによってこうなんか開放感がある。初めてだなーつって。
でも
気持ちいいなーってっていうことじゃないの。
だけど山本さんいつだったかちょっと前の収録でおっしゃってましたけど、ぶら下がりのこの鉄棒やると体重耐えられないって言ってたじゃないですか、
うん、
手が痛かったりとか。
あれは自分で握ってるからでしょ。
でもなんかあの重さをずっと吊り下げられてたら腕抜けちゃいそうじゃないですか。
腕
抜け
た。だから4本でこう固定してこうなってるからきっと伸びるから関節が。
へえ。
気持ちいいんじゃないの。だって自分の力で握ってるわけじゃないでしょ。
でも
握力で
紐で縛られてるんですよ。
だから気持ちいいんですよ。ここだからこう抜けるような気持ちよさというか、だからもう関節が伸びて、あーいいなー気持ちいいなーつって静かになるってことじゃないですか。
そうなのかな。すごいことですね。それやろうと思った人がすごいですね。
いやー、サイとしては、
はい、
だから移動が楽しみになりますよね。また変えてくれ。
結構な重労働ですけどね。
いや俺分かりますわ。俺サイの気持ちだから他の動物も実は、そういう風にしたらなんかもうほんと静かになる動物いっぱいいるんじゃないですか。カバとかも。
カバか。同じような形です
もんね。まあ、カバは水の中にいるから。
あ、そっか。
水の中にいるのは浮力で、だから水にいるのが楽っていうのはそういうことでしょ。自分の体重を支えないくていいから。
そうですね、
うん、
何トンって話ですもんね、きっとね、うん。いやー、そっかそっか。
サイはだって陸にいる方が多いでしょ、
はい、
海の中で、あの水の中にいないでしょ。
ドロドロ、はい、
なんかドロドロベチャベチャになることあってもうひっくり返って。サイですよ。あの顔見たことあります。
鋭いですよね。
真ん中に一本角がぶっといのがあって、その脇にちっちゃい目がてんてんってあるんですよ。あ、何意味が分かんないでしょ、サイ。
どういうことですか。
サイが世の中で何か活躍したことありますか。サイ自体が
キャラクターとして可愛いんじゃないですか。
キャラクターのもんでしょ、
はいはい、
でも本人たちはキャラクターになってるなんてこれっぽっちも思ってます。
まあ、
サイです。
でもサイってめっちゃ強いですよね。
強いです。サイですよ。
だってなんでそんなサイにこだわるんですか。
カバサイ。
いや、いいですね。山本さん動物の話題に乗ってきました。
サイ
そのノリのまま最後の一ついきたいと思います。
サイの話してるんです私今
話を変えます。絶対これ喜んでくれる、
小さいし、サイ
小さいと可愛いですか、
だからあの形状ですよ。
カバと仲間なんですかね、あれってね。
仲間じゃないでしょ、
全然別。
カバもよくわかんないですし、
ね、
あー口開けてあそこにスイカ丸々1個とか入れてガーッシャーやる。キャベツとか白菜とか
ハッハッハッ顔真似してもラジオだから見せられないのが残念ですね。だそういうの見れると動物園行っても楽しいですね。
何ですかもう一個。
もう一個いいですか。超小さい丸々が大人気。
知らない。
超ミニ牛が今大人気なんです。
また牛
今度はちっちゃい牛なんです。
いやー、牛がちっちゃいんだったらもう意味ないでしょ、食べれないし
そういう問題じゃない。バングラデシュのとある農場に多くの人が今それで押し寄せていまして、お目当ては極小の牛、これちょっと見てみてください、本当に小さいです。ラニっていう名前が付けられた。
ラニって何。
ラニっていう牛、ミニ牛って言ったら多分出てくると思います。ブータン産のこの牛、生後2年ぐらい経ってるんですが、体高高さわざか51センチしかないんですよ、牛なのに。で体重も28キロしかありません。子供ぐらいです、人間の。本当世界一小さい牛としてこちらもギネス世界記録に申請中だそうです。ちょっと大きいワンちゃんぐらいのサイズですよね、たぶん。
これが牛なの。
まあちょっとごついですけど可愛いですよね、白いね。
あー、だからこれは、この子だけがってことね。
そうです、そうです。
まあ要するにバングラディッシュの、
はい、
そういう夕方のテレビとかそういうのがワイドショーがこぞっていくわけでしょ。
そうですね、きっと
多分そういうことで終わりでしょ
でも日本でもミニ豚とか人気が出て、ペットとして飼ったりとかっていうのもあるじゃないですか、
はい、
だからワンラブでミニ牛が出たりとかもあるかもしれませんよ。
だ買いたいですか、ミニ牛。
ミニ豚買いたいか。
そこですよ、
っていうのと一緒です。
買いたいですかミニ豚、ミニ牛。
ミニ豚は赤ちゃんの時ほんと可愛いんですけど、大きくなってきたらやっぱ豚さんなんですよね、
ミニ豚で買って嘘でしょってなるって言ってましたよ
そうそうそう
そう、みなんでも小さければ可愛い可愛いって言いますけど、
はい、
それはあれ間違ってると思いますね。
大きくなっても可愛がれる気持ちはある人は買ったらいいと思いますね。
そうなんですよ、小さいというか子供と一緒ですよ。
あ、
小さい子供はもう可愛い可愛いって言うけど、大人になったら憎たらしくなるしジジイにもなるしババアにもなっていくわけでしょ。
そうですね、なりますよ。
そうでしょ、
なります。
それと一緒ですよ。だから
愛を持って最後まで。
小さい時は何でも可愛いって言われるんですよ私だってね、可愛い子だったって言われますよ。
いや、山本さんちっちゃい時絶対可愛かったと思いますよ、はい、だって多分今の形のまんま小さいんですもんね、
そうです形がもうそうです
絶対可愛い、なんかもうすごい想像がつきますもん、
ええ、可愛いって言われたんですけど、いつの日かもう憎たらしいって言われるんですね。
全然そんなことないですよ、
さあ、まあ、いいですよ。
この番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分でサイン入りのステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV、 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
さて続いてなんですが、山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。今日の挑戦は 維新電信ゲーム第2弾
やりましたね。
やりました。
そんな好評じゃないでしょ。
こう前回この企画をやった時、うん、一応成功になったんですけれども、うんうんうんうん、山本さんが誘導しすぎるとか、そんなんじゃせこいというご意見をいただきまして。
どんなんじゃせこいんですか。どんなんがあって、どんなのところで審議が入ったんですか
なんかとにかく山本さんが誘導しすぎだと、
うん、
そんなんじゃ揃うだろう、うん、そりゃみたいな。こう
だってそりゃそうでしょ。
なんですか。
お相手のことを考えたらある程度吹き込まないとトンチンカンなことになって
失礼な。私のこと。
誰のことを言ってるんですか。私が今
トンチンカンなこと言ってました。だってぴったりでしたよ。
だからこうこっちですよってこう道しるべを作らないとぐちゃぐちゃになるでしょ。
そんなことないです。正々堂々といけます。
あ、じゃあいいですよ。何にも言わずに言います。
何にも言わずに、
はいはい、
そこまではちょっと
行きましょう。
本当に行きます、
はい、
じゃあ一応ルールだけ、
はい、
まあ、今から出題者の AD ガミちゃんが出した問題の答えを、うん、私と山本さん2人で、うんうん、せーので一斉に答えていきます、うん、で答えが同じものがあれば、うん、ゲームクリアになります、うん、ただ2人だと簡単なのでやっぱり10問連続を正解目指していこうということになっておりますので、うん、よろしくお願いします。
10問連続ね。でももう言わないよ。
え、ノーヒント。
ノーヒントでやってみよう。
ノーヒントはちょっと、
うん、どっちが正しいのか。
私が
正しいのはない
か。私がブツブツ言うのはありですか。
ダメです。
無言。
無言いいっすよ。いや言っても
多少ね。
はい、
じゃあ行きましょうか。
はい、
ガミちゃんお願いします。
では行きます。第1問、牛丼のお店といえば。
はい
はい、
じゃあいきます。せーの、
吉野家。
じゃあもう続いていきますか。
まあまあ簡単でしょ。
なんかいけるそうな感じがしますね、
はい、では第2問、秋に旬を迎える野菜といえば。
野菜。
はい、
野菜。はい、
いきます。せーの、
芋。ナス。ちょっと待って。
ほらね。
ちょっと待って。
そうなるで
しょ。ナスって秋。
秋ナスは嫁に食わす。
あ。え？芋ってだって。え？いや、それ。え、私芋って言った？焼き芋。
何芋？焼き芋は
古いでしょ。違う違う。焼き芋じゃなくて。
芋って言いましたね。
ほらね。
じゃ違う。
ほらだ、そういうことになる。はい、ね、
違う、
まあやってみましょう。
違う。さつまいもって言いたかったの。さつまいも
って言いたかったのに、もう芋で止めてるわけですから、だからやってみましょう。どこまでどういうことになるか。はい、はい、
じゃあもう一回、
ちょっと待って。
1からスタートです。第1問、日曜日のアニメといえば。
よし、あ、ちょっと待って。どっち。
ちょっと待って、日曜日のアニメ
どっち。
あ、
せーの、
ちびまる子ちゃん。
だって山本さんに寄せてったのに。
私あなたに寄せたんです。
くそ。
私は最初見ないって言おうこともない。
くそ。
では振り出しに戻って、第1問、カレーに入れるお肉といえば。
どういうこと。
はい、
形状、種類。
せーの、
ポーク。まあビーフカレーかポークカレーかチキンかどれかになりますからね。
まあでも 家はポークですけどね、うん、
なんで家がポークなのに
寄せに気持ちが寄せていきました。山本さんは牛かなと思って。
私ポークですよ。
あ、じゃあポークでした。すいません、また1から頑張ろう。
はい、では1からいきます。
はい、
秋に鳴く虫といえば。
知らない。
はい、行きましょう。
いきますね。せーの、
スズムシ。よかった、はい、コオロギって言おうかと思って
では続いていきます、はい、第2問、修学旅行で行く場所の定番といえば。
うん、あ、はい、どっちだろう、うん、
せーの、
奈良の大仏。 嘘。ディズニーランド。
ディズニーランド。ディズニーランドめっちゃ行ってますよ。
だっけ、それは行ったつい、はい、
行ったついでってどういうことですか。メインで行ってますよ。
目嘘でしょ。
どっちか行ったついでは大仏ですよ。
なんて失礼なこと。歴史を学びに行ってんのちょっと大丈夫かな。
では振り出しに戻ります。新婚旅行で行く海外旅行の定番といえば、
うん、
はい、
せーの、
ハワイ。
1問目です。
俺もすごい平らでやってますから
平ら、
何の面白いこともないですよ。普段の俺の力ではなく、もう平らな気持ちでやってますから。
言っときますけど、私はいつも平らですよ。
平らな、もう平らな、平らな、
一切ふざけてないし、
もう本当、あの、もう面白いこと何も取り除いて、
私は別に面白くやってません、本気だって。
平ら、平らで言ってますよ。
平らですね、はい、
では第2問、うん、深夜に食べたくなるものといえば。
めっちゃ無言。ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃ考えて。
深夜に食べたく
ならないもん。
深夜になって食べたいなっていうことでしょ。まあ一般的にっていうことね。
一般的にですか。はい、わかりました。
はい、
せーの、
ラーメン。
2問連続、
よかった。食べなさそうと思って、うん、難しい。
では続いて3問連続に挑戦です。
はい、
戦国武将といえば。せーの、
豊臣秀吉。まあしょうがないです。
そうですね、これどっちかなって。
それは何人かいますからね、はい、武将です。
そう、本当その通りです。
では振り出しに戻って。
くそ。
第1問、ジャニーズといえば。
はい、
いきます。せーの、
大処。
え、
ジャニーズといえば大処する、大処するんかな。
どういうことですか。
大処ブームだから。
そうですね。
ジャニーズグループといえばとは言ってませんからね。
グループといえば、代表するグループといえばって言ってます。でジャニーズといえば、ジャニーズという対象かな。
対象です、間違いない。難しいな。次頑張ります。
はい、では第1問に戻ります。はい、ファーストフード店といえば。
はい、
せーの、
ウェンディーズ。
ウェンディーズないんですよ、この辺。
まあそうでしょうね、うん、
そうでしょうねって思うなら、
はい、では第1問、
フラットって言ったじゃん。
スポーツドリンクといえば。
あ、はい、悩むな。
いきます、せーの、
エネルギン。
なんでひねり出したんですか。
はい、変えました、能力を。
エネルギン、
エネルギンってありましたよ、大塚製薬って出してね。
エネルギン、
はい、
フラットって言った
の。何て言いました。
ポカリ。
ああ、そっちね。
とにもじゃあ私も 裏を書いて頑張ります。
じゃあ次いきます。第1問です、うん、カップ焼きそばといえば。
はい、
いきます、せーの、
ペヤング。
だ、一平ちゃんでしょ。
一平ちゃんが UFO かなと思ったんですけど、ペヤングにするかなと思って。
だよ、
はい、頑張ります、
はい、ここに来てご用意した問題が最後になります。
ちょっと、やる気あるの。全然やる気ない。100個
ぐらい作っとるだろ。
本当だよ、何それ。
何個だよ全部で。
15個です。
なんだよ、15個で10問連続ってありえねえだろ。
本当だよ、やる気あんの。ちょっと自分で考えて出しなさいよ。
わかりました、はい、じゃあ行きますね。
はい、
かわいい動物といえば。
広くない。
せーの、
ラニ。犬。
ラニの話してんのはラニだろ。
今のは本当ごめんなさい、確かにそう、本当申し訳ない。
犬って。
犬可愛いじゃん。
いっぱいいるでしょ、可愛い。
だから広いなって言ったじゃないですか。はい、ガミちゃんの力の見せ所ですよ。
秋元康さんといえば。
あ、うん、うん、
いきます。
はい、
せーの、
軽い喘息。
そうなんですか。
ってよくやる。必ずやる。
ちょっとふくよかだからじゃない。
俺は軽い喘息だと思ってんだけど違うかもしれない。
どうぞ。
なんて言いました？
メガネ。
46でしょ、あなたは普通そこ言うんなら。
とってメガネ。その辺で来るかなって思って、
うん、なるほどね、
はい、続いてどうぞ、
はい、じゃあ居酒屋さんで一番最初に頼むおつまみといえば、
あ最初、
はい、
せーの、
枝豆。らっきょう。らっきょうなんか頼む？
頼みます。俺、私はね、ほんとどこ行ってもらっきょう頼むんですよ。
らっきょう頼んだことない。
らっきょうを、まあだかららっきょうの漬け方でその店がちょっと出てくる。
へえ。
それは何かで大量で買ってるらっきょうを出してきたら、あ、はい、市販のものを出したって思う。
自家製かどうか。
自家製
で。
らっきょうってやっぱりある季節になるとバーッと安く買えますから、うんうんうんうん、それをつけてるところはやっぱうまいな。
そうなんだ。ちょっとじゃあこれ山本さん飲み屋情報いつか行かせるように。
らっきょう漬けがちゃんと置いてあるところ、
ね、あいいですね。なんかそれ ね、 そうね、おばんさん屋さんみたいな。
そうそう、
ね、
おばんさん屋で、
ね、いい来ました、ね、うん、じゃあ次行きましょう。
行きますか。かっこいい楽器といえば。
楽器ね、
うんうん、幅広いですねこれもね、
うん、
弦から管から、
うん、だね、うん、はい、
じゃあ行きます。せーの、
尺八。
なんで尺八。
あの
かっこいいですけど。
かっこいいでしょ、着物着て。
まあでもなんかラインは同じような感じでしたね。
まあ、サックスはちょっとなんかその人をさ考えすぎてるよ。
あーそっか、
かっこいい人が吹いているサックスと思ってるでしょ。
別にかっこよくない人が吹いてもかっこいいですよ。
いやそうじゃないね、あれは。
次行きましょう。
便利な乗り物といえば。
便利な乗り物。便利な乗り物ね。これ便利だなっていうことですから。
思いついてますか、
うんうんうん、ね、便利なのですね、
はい、いきますよ。
うーん、
せーの、
新幹線。新
幹線便利ですね。
便利でしょう。
ちょっと私考えてるところ
が違う。何て言いました？
セグウェイ。
セグウェイで便利で何かありました？
いやなんか便利だなって思う。
あれは敷地内ね、私有地じゃないと今乗れませんよあれ。
でもそう便利だなっていう。
まあまあまあ、まあまあ、しょうがないですね。飛行機ともなると搭乗したりとかいろいろ意外とね、うん、
便利
では。いきます、続いて、うん、贅沢な食べ物といえば、
うん、
贅沢だなってことでしょ。
贅沢。
お前贅沢だな、それそんなん食ってんのってことでしょ。
そういうことですね、
うん、
いきますか。
毎日食べてたら贅沢だなって言われるもの。
うん、
いきます。
毎日食ってんの贅沢だなってことでしょ、うん、
難しい。
いきますね、
大きくいこう。
せーの、
フランス料理。贅沢ですね。毎日焼肉。
毎日焼肉
贅沢です、
うん、
神ちゃんめっちゃ考えてる。、うん、もうちょっと問題用意してこようよ。
今大人気のバラエティ番組といえば。
うーわ
ー、わかんない。
大人気ね。今
バラエティ見ないんだけどな。
はい
はい、
うん、なんとか
いきます。せーの、
ジョブチューン。テレビ。そうきたか。そうですね、
うん、まあまあ
難しいな、
はい、じゃあ続いて人気 YouTuber といえば。
うん、
はい、
いきます。せーの、
エガちゃん。
そこはケイちゃんって言わないと。
違いますよ、私 YouTuber だけじゃないです。
あーゆかちゃんだって YouTube
えがちゃんも YouTube だけど
専用
今
あれ一応芸人さん
芸人さんだけど YouTube しか今やってないだ本来はだから YouTube だけでやってる人たちだったらどうなんかな誰なのかな
ヒカキンさんとかそういう
でもテレビも出てるでしょ CM とか
えがちゃんかケイチョンでしたやっぱり人気 YouTuber といえば
いやまだ40万ぐらいですよ本当
40万でぐらいですよって言える人
いやそれはどういうことかって言ったら、ねうん、上に200万とか100万とかっていう方々がたくさんいるのに40万でいや40万もって言いたくないです
高みを目指しているからこそということです
ね高みを目指すっていうかまだまだそんな上の方々がたくさんいるのに人気人気ってなんじゃないですかそういう気持ちないですそりゃそうですよだってこれ名古屋駅に立っててもうわーケイチョンだってケイチョンコールになんないですよずっとこのまま立ってても声かけられないですほとんどやってみましょうか名古屋駅で声をかけられるまで10人声かけられるので帰れまてんとかっつって
やばいすぐ1日経ちそう
松本にずっと遠くからケイチョンですかあ頑張ってくださいはいようやく1人
それ YouTube で今度やってください名古屋来たついでに
嫌ですよなそしたらラジオの時間入ってこれないですよ
11時終わってからやってください終わってからちょっと
終電帰れなかったらどうするの次の日です
帰れまてんってばだから後泊やってみましょう楽しみにしてますということで今日の挑戦維新電信ゲーム第2弾はマックス2回連続
ほら
ということで
こういうことになるのよだから
もうちょっと
ちゃんと注射しないとダメなのこの女には
だからなんで私のせいなんですか
注射してこういうふうにちょっとね道しるべを作らないとこういうことになるのよもうトンチンカンなこと言い出して
私ほとんど今日トンチンカンなかったと思う
あなたですよトンチンカンなな
んかありましたトンチンカンなやつ
芋
まず芋です芋でつまずいてますから
芋は別にだって芋じゃないですか
芋って言っといてさつまいもって言いませんでしたってなんかもうよくわかんないですもうそれ
それ1個だけじゃないですか
その1個がつまずきの元なんですよ1個つまずくとそういう風に見えるのそこから私も軌道修正したんですよ
してないでしょということで今日のゲームは失敗でございました山本圭一の挑戦では芸能界一のチャレンジャー山本さんに挑戦してほしいこと山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています山本さんへの質問依頼など何でも OK です FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん小動物と爬虫類動物たちに触れ合いに来てね
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ
ワンラブグループ
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会
議山本さんからですよ
え俺から
山本さん
これ何喋るの
自己紹介してくださいこんばんはって言ってもう1ページ後です
こんばんは山本圭一です
はいこんばんはパーソナリティの山口千景ですペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議この番組は極楽とんぼの山本さんが半年ぶりに名古屋入り芸人ならではの切り口で報復絶踏のトークを繰り広げるバラエティ番組ですさて山本さんこの時間大好きな野球の話題にお付き合いください
野球ですかはい、
うん、先日中日の山井大輔投手が、はいあまあ、今季限りで現役を引退するという意向を固めたことが分かりました、うんうん、山井投手といえば2001年ドラフト6巡目で入団して先発に加えて中継ぎ抑えをこなしてドラゴンズの黄金期を支えました、うん大手をかけて臨んだ2007年の日本ハムとのこう日本シリーズ第5戦では先発で8回まで完全投球を披露して史上初の快挙に期待が高まる中右手中指に血まめができていたこともあって降板となりまして 球界を岩瀬が占めて史上初の続投による完全試合を達成してチームは53年ぶりの日本一に輝きました、うん、というのが、まあ、今かなりいろんなところで特集されたりとか、うん、こんな歴史があったねってもう20年分ありますから、うん、すごいやっぱ語られてるレジェンドなんですが、うん、山本さんから見て、うん、山井投手どんな、
いやいいピッチャーでしたよ、
うん、
本当に打ちづらいピッチャー、ストレートもね、キレのあるストレートでね、やっぱりコントロールを間違わないピッチャーですね。
へ、
うん、広島との対戦も結構多分ね負け越してるんじゃないですかね、山井。
そうなんだ、
うん、ね、あのなんていうんですか、メガネっていうか、あのサングラス、あのなんていうんですかね、あのピッチャーへので、こうやっぱり汗がね、
はい、
汗が結構たまるんですけど、それもね、 あのメガネに、メガネというか、あのなんていうサングラスに変え、サングラスっていうんですかね、ゴーグルっていうんですかね、
うーん、
ゴーグルに変えて、だいぶなんかその話もなんか昔あったんですね、 やりだした当時って、
うんうん、
あの目がそれでよく見えるかなんかなったっていう、なんかそういう解説もあったと思うんですけどね。
うん、
でまた意外と打つんですよ、バッティングも良くて。
そうなんだ、
うん、まあ打ちづらいピッチャーでしたね。まあね、で、まあ、このね日本シリーズの話が必ず代表的に言われましたけど、
はい、
まあね、落合さんがね監督時代にね、うん、球界変えてって本当その時はあっとびっくりみたいな。
いや、これ時は私もすごい覚えてます、
ね、うん、だけど、まあ、その後話をしたらね、そういう風に豆がねできててっていう、うん、でもそれでも投げさせなきゃいけないだろうみたいなところもあったんですけど、でもこれはやっぱり勝負師落合博満監督がね、やっぱりもうあの、うん、そうやってもうちには守護神もう岩瀬が出てきて、岩瀬が打たれるなら仕方がないっていう最後の1イニングを任せる、やっぱりねその岩瀬の、やっぱ信頼度っていうのもね、その時に、まあ、きっちりまた抑えてますから、
すごかったですね。
うーん、
もうなんか本当すリアルな感じで覚えてます。なんかあの、うわ落合監督動いたみたいな感じでしたもん ね。
うん、だからこの先ね、だからこれは投手コーチに入っていくのか、今年ね、まあ、一回解説に行くのかちょっとわからないですけど、
はい、
まあね、あの中日一筋だったわけですから、
20年、
うん、だからね、あの FA でどっか行くんじゃないかって話もちょっと出たんですけど、残留した時にはやっぱり、あ、一生中日で行くんだっていう風に感じましたから、
はい、
やっぱりこの先ね、投手コーチに入るっていうこともそっからヘッドになったりとかいろいろね、ゆくゆくは分かんないですけど、監督とかもね、人望次第ですよね。だからまあ今年は与田監督がもう終わりじゃないかってささやかれてますから、
はい、そうです
ね、次誰なんですかね、立浪さんだっていう話も出てますけど、どうなんですかね、同じ愛知県の方々はね、
ありえ、
いや、それは人気は絶大でしょう、
まあまあまあ、
立浪さんの人気はそれは絶大ですけど、
人気すごいですね、やっぱ。
ただ立浪さんがもし監督やられた場合、うん、そのね、中日ドラゴンズのチームカラーのね、コーチ陣とかがどうなるかっていうのもまたちょっとね、
やっぱそこが例えば監督が変わってごそっと入れ替わったりすると、うん、もう全然違うチームに、いや
全然違う
なってくるんですね。
高卒ですからね、立浪さんはね、そのままだから、うん、PL の人たちがたくさん入るのかとか、他からも迎えるのかってちょっと面白くなりますよね。そりゃもうなんていうんですか、イケメンですからね、それは監督自体が
見栄えする、
うん、見栄えするって言ったらあれかあれですけど、
はい、
やっぱりね、チームカラーは変わりますよ。
あ、全然雰囲気が、なんかそうやって思うと監督が変わるって一大事というか、
そりゃそうですよ、チームがガラッと変わりますから。立浪さん以外だったらじゃ誰がいるかっていうことですよ、
はい、
与田さんじゃなくなった場合ね、うん、
なんか浮かぶ人いますか。う
ん、なかなかいないんですよ、うん、 なかなかいない。私はまあ落合さんにもう一回やってもらいたいですけどね。
すっごく地味に強くなるんですかね。地味に強くなる。変な言い方だけど。
地味に強くなると思いますよ。地味に強いっていう言い方もあるかもしれないですけど、はい、
剣こうしっかり固めてグッとした感じの、また違うドラゴンズに戻っていくわけですかね。
ですね。だけどそれじゃあな、
落合さんって今何してるんですかね。
いや何もしてないわけはないと思いますが、
はい、その表だってなんかどっかで教えてるとかっていうのはない
から、いろいろ何個かやってんじゃないですか、そういういろんなね。だからまあ解説のたまにゲスト解説ぐらいで出るでしょうけど、
はい、
何をされてるんですかね。
ってことはきっとバーンってオファーがあったら受けられる余白はありそうな。
だけどなかなかね、落合さんがもし監督になられたら、いろんなコーチ陣もこれの人この人この人って言って言うっていう風に言われてますから、それをねどこまで
叶えられるか分かんない、
叶えられるか分かんないですからね。
それをしかもこう短期間でブワーって編成しなきゃいけないんですもんね。
まあ私はだから個人的に言うんだったら、与田さんがもしね来年ないんだとしたら、栗原打撃コーチにやってほしいですね。
なんでピンポイントでそこなんですか。
カープだから元
でもカープの敵になるわけですよ。
全然いいですよ。栗原さんが監督やられたら、私もグランドレベルでお話ししやすくなる。
あ、なるほど、はい、名古屋で見に行っても、
ええ、監督って言ったら、あどうもってなるっていうことですね。
なんかそういうのって山本さん結構野球全体への愛ですね。
そうですね、いや本当そうですよ。どれだけこうおしゃべりのできる方がたくさんいるかっていうのですね
そりゃ球場行っても楽しいですよね。
それはそうですね。
分かんない、どうなるのかな。
私のそうですねプチ自慢は、はい、今ヤクルトの監督の、高津監督と、楽天の監督と GM 兼やられている石井監督兼 GM、はい、GM 兼監督ですか、とココリコの遠藤と私の4人で、ヤクルト時代に、ゴルフに行ったっていうのがやっぱ私の今のプチ自慢ですね。
それってすっごくテンション上がったんじゃないですか。
いやもうヤクルトの2人ですけどねその時は、楽しかったですよ。もう20年ぐらい前ですけどね。
そうなんですね、そこからずっとでも変わらず野球の世界を盛り上げて今やって感じですね。
まあまあもちろんお二人はそうですよ ね、
すごいレジェンドになって、いやまたそうやってドラゴンズも盛り上がっていくといいな。
まあ、ドラゴンズはね、でもまあ今年はまあ広島の一つ上あたりで収まるかなと思われてますけどね。まあ本来はねもうちょっとね広島も中日も上の方に行くという私は予想してたので、中日はダントツのビリだと思ってたんですけど
本当失礼ですよね。
どうやらね、でもまあ今年はもうしょうがないですよ。野球の話リモートだからあんまりできませんでしたけど。
あ、本当ですね、そういえば
仕方がないです。
まあ、でもまたこれから名古屋に来つつ球場にも遊びに行きつつ、そんな日々ラジオでまたお話できるといいですね。
そうですね、
ね、楽しみにしていきましょう。まあ、ということで野球の話題にお付き合いいただきまして、はい、ありがとうございました。
お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません葉っぱのへ食堂に行ったらね、エルドレッドがねカレーを食べておりました。改めましてこんばんは、山本圭一です。
さあ山本さん、ここからはメッセージをご紹介していきます。まずはまゆたさんからです。ケイトン千景さんこんばんは。
こんばんは。
先日初めて行ったエステサロンでの出来事です。お店のお姉さんにお休みの日は何をされていますかと聞かれたので、 YouTube でケイチョンの動画を見るのにドハマりしているということを伝えました。 その方もまさにめちゃイケ世代だったのもあり、最終回の極楽とんぼに号泣したという話などでとっても盛り上がりました。普段 YouTube は全く見ていないとの店員さんだったんですが、唯一 YouTube は仲里依紗さんのチャンネルぐらいしか見ていないので今日早速見てみますねとおっしゃっていて、驚いたことにまさにその日はちょうどケイチョンチャンネルで仲里依紗さんの旦那さん、中尾明義さんへの突動画がアップされた翌日だったので、旦那さんとコラボされているのでぜひぜひ見てくださいと絶賛しておきました、
うん、
すごいですね。サロンでのお決まりトークが苦手だった私だったのですが、ケイチョンもきっかけにとても楽しい時間を過ごすことができました。そんなケイチョンチャンネルついに40万人登録、本当におめでとうございますとのことです。
まあ単なる通過点ですから本当に。
いやでもこうやってファンでいてくれる人が、
いやありがてえ話ですよ、
また口コミでね広げてくれてるわけですよ。
ありがてえな TV ですよ
どうですか40万人突破して、
うん、
まあそういう応援の声とか、
うん、
いっぱい届いてきてますよね。
いやいやいや、そうですね。だけど先ほども言った通り、じゃあだからといって名古屋駅にずっと突っ立ってたとしても、うわケイチョンだっつってケイチョンコールがかかるようなことにはならないですし、
はい、
そうですね、世界へ行ったとしても誰も本当こっそり見ている人が寄ってきてもしかして山本さんですかっていうぐらいでしょうから。
でもすごい不思議に思うのは、それこそ本当にじゃあゴールデンのど真ん中で、はい、めちゃイケとかを見てらっしゃった方たちと、今の YouTube で40万人って、うんうん、そんなに数、
いや全然違いますよ。
もっとすごい数なんですか、そのテレビの、
テレビの
本当の数って分かんないから。
テレビだからね、YouTube で、100万再生で大体何パーって言ったかな、テレビで言う1パーとかって言ってました。
そうなんだ。
1パーとか、うん、パーとかで、なんかちょっとなんかそんな感じでした。
あ、わなんか番組やるとき、
うん、
もっとありがたくちゃんとやらないと、ちゃんとやらないといけないですね。
やってなかったんですか
違う違う違う。
だけど、まあ、結局それは勝手につけて見てるっていうだけで、
はいはい、
パーセンテージもある、
うん、
だからそこがまた違いますよね。
うん、それでだって何十パーセントも取ってたから。
でもね、じゃあ毎朝ね、うちの相方加藤がスッキリに出てあれだけやってて、あと他もバラエティとかねいろいろ司会やってるからって言って、名古屋駅の真ん中で突っ立ってても加藤コールが鳴るぐらい人が集まるかって言ったらそうでもないですからね。
あれだけ出てて、
いやでもやっぱもう今やっぱり今ややっぱそうじゃない、また人気っていうの違う、まあ、あ加藤さんだっていう人はいるけど、もう絶大なる加藤コールがかかるような人気ではないでしょ。
あ、取り囲まれるような、
そうですそうです
わーみたいな風には、それなんかオーラ的な問題じゃないですか、こう恐れ多くていけない、
うん、だからそれはもう顔を刺すっていうことは、それはもちろん顔は刺すけど、
はいはい、
そうわざわざうわーって集まるっていうのはもう今そういう時代じゃもうなくなったんじゃないですか。テレビしかないとか、
はいはい、
ねえ、例えばね、じゃあ白鵬が歩いてても、
うん
う
ん、
うわーってなんないでしょ
全然。あ、白鵬さん、
あでけえな白鵬だってなるでしょ。
でかいなとか、それくらい。
与田監督が中日のユニフォームのまま名古屋駅歩いてても、あ移動だユニフォームで移動なんや
肩幅あるわぐらいの感じじゃないですか、うん。
与田監督がユニフォームで移動してたダニって言われて終わりでしょ。
ダニはないです。
胴上げとかなんない
でしょ。さっきまでダギャーって言ってませんでした。
ダニとかなんないでしょ。
ダニってどこの方言。
だからね、意外とそうなんですよ。もう、
誰だったら会った瞬間にうわーってなります。
今は大谷翔平でしょ。
そりゃそうだ、それだって日本にいないんだもん。
うん、大谷翔平がエンゼルスのユニフォームで品川の、 プラットフォームでこうやってバットとか持って立ってたらうわーってなると思いますよ。すぐ社名みんな取りに行きますよね。
そうです。
ユニフォームでバットをスイングこうやって構えたら
ホームで、
うん、
ゴルフの練習してるおっさんみたいな、
うん、
ダメです。もうちょっとリアルな人にしてください。
大谷翔平じゃなかったですか、う
ん、なかったらあの方日本にいませんもん今、
うん、まあそうしたら岸田総裁じゃないですかもう今。
あー時の人ですね、
うん、岸田総裁がお好み焼き屋でお好み食ってたらみんなたかってくんじゃないですか。
あれはたまたまですよ。たまたま。
たまたまどういうことですか。わざと作ったってこと
ですかって思ってます私は。そんな総理大臣に選ばれた時に、うん、一世一代の一番華やかな時に、うん、お好み焼きを食べてお祝いする
なんて庶民的に思わせるっていうことです。はい、だからお好み焼きは一応作ってまあ一応アップするだけアップして本当はうなぎでも食ってたってこと。
てかよそで他なんか食べてきたでしょ。
そんなことはない
でしょ。家に帰って
お好み焼き今はだって食べれないですもん。
だって家に帰ってお好み焼き食べられるほど暇じゃないでしょ。
じゃあ食べてもないのに奥さんが勝手に作って写真だけ LINE で送ってきたのをアップしたってこと。
いやまあ一応
あなたが言いたいのは
食卓には並んだと思いますけど
岸田さんはちゃんと食べてます。
狙って作ったんだろうなって思いました。
狙ってないです。
まさかって言って思いました。
広島風でしたよあれ。
あの麺、
うん
うん、なってましたね。
広島風って言ったら広島の人に怒られますけど。
怒られますって思ってました。
広島で食べるお好み焼きでしたよあれは、
うん、だってそれ1個しか映ってなかったですもん。
でなんかあの賞味期限が切れてるソースがどうのこうのって言ってそんなとこまであれ拡大してよくみんな見てますね。
見てますね。思いました。なんかもっとバーバ
ーあれもわざとだったらどうします。
そこ切れてるやつを庶民派、うんうん、ちょっとぐらい切れても食べるぜみたいな、
うん、いや私は逆にね、うん、高野山のお寺でお手伝いしてる1年の時に、はい、でっかい、うん、あのドレッシングがいつも食卓に乗ってて、
はい、
でそれをいつも毎朝ちょっとずつかけて、うん、もう残り2フィンガーぐらいになってたんですよ、
はい、
でいつもそれかけてて、
はい、
ようやくなくなるなと思ってパッと見たら、うん、もう賞味期限2年ぐらい切れてましたから。
それだって大きいやつで毎日食べててもそうじゃないですか、
ええ、
本当にお好み焼きが好きで頻繁で家で食べてるんだったら、うん、ソースの賞味期限が切れることはないです、うん、なくなるか。
そんなにソースかけないです。
うっそ結構かけてました、
私本当にね、ソースあんまりかけないんですよ。だってお野菜だけでも、うん、お野菜の甘みが出るのがやっぱりお好み焼きです。
それが山本さんはでしょ、うん、でもあのアップされた写真はデロデロに載ってましたよ、うん、ソース。
そうですか。
あの量使ってるんだったら、うん、ソースの賞味期限が切れる前に絶対ソースはなくなります。
じゃあどういうことですか。
だからそんなに家で食べてないってことです。久しぶりに作ったお好み焼きを乗せたってことですね。
違います。何本もお好み焼きソースがあってたまたまいつも使ってるのなんかこうあこれどれだっけみたいなのがあってそれがたまたま切れてるやつが、
ほらどれだっけって言ってたってことは食べてないってことですよ普段そんなに。
いやだからなんかこうあるんですよソースが。
だって我が家はたくさんお好み焼きするのでソースすぐなくなりますもん、うん、
かけすぎなんですよ。
そんなことない。普通の量です。
うちはないです。家で作らないから。
あ作らないからでしょ。
鉄板臭くなる。
あ臭くなります。昨日お好み焼きしたらすごい匂い、ね、
あだから今日来てお好みの匂いがしてるんですか。ずっと俺誰なんだろうと思って
本当に
振り返ったりしてたんですよ。
うわ
誰だろうお好み持ってんのは。
昨日の夜しました。
あだからお好み臭かったんですね。鉄板臭いっていうか
入ったんだけどな。そっかすいません。
髪の毛から出てるんですよ。
髪の毛も洗いましたよ。
洗ってるようには見えない。
洗いましたということで今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ。
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワンニャ
ー。さああっという間にお別れの時間ですけれども今週はいかがでしたか。
いやいや、やっぱり名古屋だなって感じですよね。
また来週もちゃんと来れる兆しなので、
うん、そうですね、うん、あのね、来週もしかしたらねゲストが来る可能性があります。
え、そうなんですか。
はい。
誰だ、ゲスト。
はい、ちょっと来週はねゲストを迎える可能性が高いです。
楽しみ。誰だろう。
はい、
ちょっとこれはリスナーさんもぜひ、
ヒントも出しづらいですね。
出しづらい、
うん、ヒント、そうですね、芝ですか、
ね、
芝。はい、
芝、
ゴルフ、まあ芝ですよね。
芝ゴルフ、
まあだから、まあまあまあまあまあ、ま
あ、
はい、
これをちょっともうぜひ、うん、リスナーの皆さんも楽しみに来週またお付き合いいただきたいと思います。ではここでノベリティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は
長久手市はゆみりんさんです。おめでとうございます。
サイン入りステッカー届くの待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、おしまいに一言。
来週のゲストはワッキーです。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。